おはようございます。今日は暖かいですけども、この後やっぱり寒くなってきました。で、私もずっと風邪ちょっと悪かったんですけども、やっと治ってきました。これから本当に寒くなると思いますけども、ぜひ、体にはお気をつけください。さて今日は、ヤコブとエサウが生まれるところですね、を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこれからの御言葉を通して私たちを養ってくださいますように、必要な御言葉が語られますように、主がどうぞ導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、アブラハムが、アブラハムからイサクの時代に、移っていきます。で、一節にですね、アブラハムは再び妻を迎えた、その名はケトラと言ったとあります。で、アブラハムがですね、100歳の時にイサクを産むわけですけれども、そしてその妻サラは死んでいきます。で、そのですね、このところを見ますと、サラが死んだので再び妻を迎えたというふうに読めるわけですけれども、6節を見ますと、ここにそばめたちの子にはっていう言葉があります。で、このケトラっていうのが妻なのかそばめなのか、まあ、ここに両方書いてあるわけですね。で、これですね、ちょっといろいろと読んでいきますと、二つの説があって、サラが死んだから次の奥さんを迎えたのか、サラがまだ生きている間にそばめとしてケトラという人をめとったのか、まあ、ちょっと二つの説があるんですけどもね、まあ、はっきり どちらかということは言えないんですけども、多分サラが亡くなってからかなというふうには思います。で、このケトラという人からですね、また子供ができるわけですね。で、やっとの思いでイサクが生まれたのに、なんかその後は次々に生まれていくというのは非常に不思議な感じを受けますけれども、ただ事実として、アブラハムまた子供が生まれるわけですね。で、この子供たちっていうのは主にアラビア半島、あちらの方に行きます。そしてですね、この2節にですね、2節の中に、彼女はアブラハムに、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアンという子に、イシュバク、シュワハを産んだとあるんですけど、この中のミディアンっていうのはミディアン人となっていきます。で、このミディアン族、まあ、ミディアン人の中からですね、モーセがエジプト人を殺して、その後それが見つかってですね、逃げていくっていうのがあります。で、どこに逃げていくかっていうと、このミディアン人のところなんですね。で、ミディアン人の娘、妻子の娘をモーセはめとるわけですね、結婚するわけです。ですから、ミディアン人というのは遠くアブラハムの子孫、親戚に当たるわけですね。で、そういうふうにしてモーセは結婚する、まあ、そういうような人たちがいたということです。そして、五節に、アブラハムは自分の全財産をイサクに与えたとあります。で、自分の全財産をイサクに与えて、そして6節に、しかしそばめたちの子には贈り物を与え、自分が生きている間に彼らを東の方、東方の国に行かせて、自分の子イサクから遠ざけたという言葉があるんですね。で、これはイサクが、アブラハムの後を継ぐ者として、 継承されていくわけですね。で、何を継承していくか、何を相続していくかというと、アブラハムに与えられた契約、契約の祝福がイサクに与えられていくということです。で、もちろん財産的にもアブラハムの方に、イサクの方には大部分が行くんですね。で、申命記なんか読んでいきますと、長子というのは長子が財産を受けるときに他の兄弟の2倍を受けるということが決められております。まあそういう財産的なものもあったんだと思うんですけれども、主にアブラハムに神様が与えた祝福の契約ですね。それをイサクが継いでいったとですね。で、他の子供たちですね、この後生まれた子供たちには贈り物っていうふうにこう書いてますけれども、贈り物っていうのはこれからこの人たちが生きていく生活をするだけのものを、まあ、生活を出発するそのための費用ですね。そのだけのお金は与えたということです。だから全部イサクにあったからお前たちでどっか出てけというわけではないわけですね。彼らもちゃんと生きていけるようにそれだけの分は与えていったということです。で、遠ざけたっていうのはやはりそこに相続問題にしてもイサクがこれからですね、父アブラハムの受けた祝福を契約を彼自身が受けていくっていう上で、それがこの子たちによって俺たちの方がっていうようなそういう争いがないように、まあ、遠ざけていったっていうことですね。だからアブラハムはイサクがこれからのアブラハムを継いでいく上での必要な環境を整えていったっていうことが言えると思います。で、これは別にイサクを重要視して他の子供たちを軽視したっていうことではないと思います。やはり彼らにもそれだけのものがあるってことですね。そのことを言ってきます。で、7節見ますと、以上がアブラハムの生きた年月で175年であったとあります。アブラハムは175歳まで来たんですね。で、彼はハランを出てこの約束の地に行ったのが75歳です。そうすると175歳で亡くなってますから100年間約束の地にいたっていうことがあります、ね、100年ってのは相当な年です。それだけですね、その約束の地に彼はいたんですね。でもこの175年間っていうものは彼をやっぱりアブラハムをこう変えていきます。やはりこの年月っていうのは人を変えていきます。ある本にですねこういうことが書いてあったんですね。人生の初めの頃、世界は自分に属していると考えた。その頃の私は私がであった。何事も私がなんですね。時が過ぎキリストと出会った。その頃の私は私とキリストがに変わった。さらに死を仰ぐほどにキリストと私がとなった。さらに年月が経ち私の口から出る言葉はキリストだけがとなったとあるんですね。で、ある方にこういうことがあった。最初はやっぱり私がなんですよ。私、私なんですね。でもイエス様を信じた時に私とキリスト。でもだんだん時間が経つと今度はキリストと私が。そしてまたさらに年月が経っていくと私からの口から出る言葉はキリストだけがとなったんですね。私がっていうのはなくなるんですね。常にキリストがっていうことになっていく。これやっぱり年月なんですよね。信仰というのは最初から強くなる人もいますけれども、この本当に強くなるっていうことはどういうことなのかなと思います。で、例えばちょっと マタイの18章の1節から、その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、 向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。誰が一番偉いかっていうのは最初やっぱり私なんですよね。でもここにあるように誰が一番偉いかっていうとこの一人の子供、ね、子供たちのようにならなければ決して天の御国には入れません。子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。誰でもやっぱり私が一番偉いという考えやっぱりあります。私の考え、私の思った通りに常に私がっていう言葉があるんですね。でこれはどうしてもやっぱり人は生活していく時に私の意見がやっぱり無視されるとやはり私たちは怒ります。やっぱり私っていうこの自我って言いますかね、私っていうのはやっぱり一番大切なんですね。でも信仰生活を送っていくとだんだんとやっぱり違うんだと、私じゃなくてやっぱりキリストなんだと、で私は本当にダメなんだというふうにこう子供のようにね自分を低くするということはこれは本当に大変なことだと思います。でもこれ信仰生活を長く送っていくとやはり私たちはキリストが本当に私たちはそのように低くなっていく。これはやっぱり年月なんですね。で同じようにアブラハムもこの175年ですね生きた中でじゃあ彼はじゃあどのように変わったかですよね。彼が変わったのはやはり神様が一番なんだと、自分を神様の前に本当に低くするっていうことが分かっていくんですね。だからある時はその子供がねイサクを与えられる時にアブラハムは神様が来年の今頃ねあなたに子供が生まれるって言ったらアブラハムもサラも笑うんですね。そんなバカなと言って笑うんです。でもやっぱり神様がその子供を与えたっていうことによってなんと自分は傲慢だったんだろうかということがやっぱ教えられていくわけですね。だから信仰生活というのは神様からいろいろと教えられて教えられてこう変わっていくわけです。自分の力では変われませんよね。でも神様がいろんなことを通してほらあなたの言ってることは間違ってただろう、私が正しかっただろうということを教えてきます。そうすることによってやっぱり私たちは私ではなくてキリストなんだという思いに変わっていく、そしてまた減り下っていくということができるんですね。でそれは何があったかというとやっぱり神様が行ってくださることに対して私はなんと力がないんだろうということをやっぱり私たちは、分かっていくということだと思います。で25章のもう一回創世記に戻りますけれども25章の、11節にですねアブラハムの死後神は彼の子イサクを祝福されたとあります。祝福されたってどういうことかっていうとさっきも言ったように財産が相続されていくですね。で、まあ、財産というかアブラハム、イサク、ヤコブというですねこの順番が神様によってこう確立されていく。アブラハムに与えられた祝福を今度はイサクが継いだっていうことですね。それが祝福されたっていうことです。だからそのイサクはアブラハムの受けた契約の祝福を彼も受けていったということです。ですね。で、そういう意味でいくとイサクは自動的にそういうふうになった。まあ子供だっていうことですね。で、後継ぎだっていうことで彼はアブラハムに与えられた祝福を自分も受けていったということです。アブラハムが受けた祝福というとどういうことを言っているかというとアブラハムは神様からさまざまな試練の何でも試練信仰の祝福を受けたということです。アブラハムはさっき言ったその 子供が与えられるときに、まさにそこに信仰というのが大切なんだということが教えられていくわけですね。そして何事も神様が祝福してくださるということを経験していくわけですね。で、アブラハムが受けた経験というのは、そのままイサクに模範となって示されるわけですよ。で、例えばですね、イサクはじゃあ、すぐに子供ができたかというと、やっぱり20年子供ができないんです。20年間子供ができないんですね。で、イサクが結婚したのは40歳です。ということは60歳で子供が与えられるんですよ。そこまで待たなければいけなかったんです。でも彼はですね、その時に、21節見ますと、イサクは自分の妻のために主に祈ったとあります。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。ここにですね、20年この祈ったというのは、40歳で結婚しました。で、60歳になるまでずっと子供がいなかったわけです。で、あ、これじゃいかんな、ちょっと祈ってみようかと言って祈ったという、そういうことではなくて、やはりその20年間祈り続けていたということだと思います。ですね。20年間彼はやはり神様の前にどうか子供が与えられますようにとこう祈り続けていくわけですね。でも彼には、まさにふさわしい模範があったわけです。それはアブラハム父なんですよ。父は100歳になってやっと与えられるわけですね。で、それまでも神様は彼にですね、アブラハムに子供は与えられるんだ、私はあなたに子孫を与えるというふうに約束をしていったわけです。で、アブラハムに言われた祝福っていうのは、一つは土地ですよね。土地、そしてまた子孫が増えるということです。そうすると、アブラハムに子供が生まれないと子孫は広がらない、広がらないわけですよね。で、彼は、アブラハムはやっぱりすごく祈ったと思います。でも、その時にアブラハムは、もう子供が与えられないので、私のですね、しもべの一番上の人が財産を受け継ぐんですかって言ったら、神様は違うと言いました。で、アブラハム自身から子供が生まれると言ったんですね。でも、そのサラが生まれないので、じゃあ、この、エジプトから連れてきた女奴隷、このハガルをあなたに与えるから、そこの人から子供を産んでくださいと言って、イシュマエルが生まれるわけですね。でも神様はその子が後を継ぐんではないと言うんです。で、サラからなんだということをはっきり言うわけですね。そしてアブラハムとサラが祈っていってもなかなか生まれない。でもやっと、その来年生まれるっていう神様がその約束された時に彼らは笑うんですね。でもそうじゃないんだ、ちゃんと与えられるわけです。で、イサクはやっぱりその話っていうのはすごく聞いていたと思います。父親から。お前が生まれたのはこうだったんだ。お前はこういうふうにして生まれたんだ。私たち、お父さんお母さんはとても不信仰で与えら笑ってしまったけれども、それでも神様与えてくださったんだっていう、そういう模範を与えてくれたわけですね。で、イサクはやっぱりその言葉っていうのをずっと聞いていたと思います。するとですね、子供が与えられるっていうのは、本当に自分たちの力ではなくて、神様がその子供を与えられるんだっていうことを聞いたときに、そしてまた、イサクはアブラハムの祝福を、契約の祝福を受けたっていうことは、アブラハム、イサク、そして私の代で止まってしまうわけはない。ちゃんと神様は、あなたの子孫は、星の数のように、海の砂のように、いっぱい広がるんだと、たくさん生まれるんだって時に、私で終わるはずはないと思っているんですね。アブラハム、イサク、そして私の子供と、こう続いていくんだと。そのことを、それが契約なんですね。それが祝福なんですよね。だから、イサクは20年間与えられなかった。もうついに60歳になっていく。でも神様は必ず与えられる。それがアブラハム、私に与えられた祝福だ。私はこれからたくさんの民が増え広がるんだ。ということは私で終わるはずはないんだということを、そしてまた神様はどんな年になってもちゃんと子供が与えられるという約束をされている。それは絶対に神様はその約束を守られるお方なんだ。ということをアブラハムを通して教えられてたわけですね。そうすると、イサクが受けた神様からの祝福っていうのは、アブラハム、イサク、そしてまた続いていくんだということを彼はやっぱり信じていたと思うんです。 そうすると私に子供が生まれないはずはない。でも神様、それはいつですか、いつ私にくださるんですか、父のように100歳まで待たないといけないんでしょうか、それともどうなんでしょうかっていうことを本当にこういうふうに祈ってたと思うんです。そしてその神様を信じて祈ってた時に、神様の時に子供が与えられたっていうことですね。人がこの時与えてください、すぐ与えてくださいじゃなくって、神様がの良しとされた時に子供が生まれた。それがまさにさっき言った私がっていうところから、イエス様を信じて私とキリストが、そしてキリストと私が、そしてキリストがと変わっていく、その信仰の強さっていうのはやっぱりそういうところから生まれてくるんだと思います。だからここで聖書はアブラハムには100歳になって子供が生まれ、そしてイサクは60歳になって生まれていった、そしてその双子が生まれたけれども、またこの子供たちの中にも問題があったんだという、まあ、そのことをこう書いていくわけですけれども、絶対にイサクは自分で終わるはずはない、子供がちゃんと与えられるんだという、その信仰のもとに彼はやはり神様に祈っていったと思うんですね。そして彼はアブラハムという本当に実際に自分の父親がですね、その模範となっているわけです、証となっているわけです。そのことを知って彼自身も信仰を持って、自分には子供が与えられるんだということを、信仰を持っていくわけですね。でこの創世記のちょっと戻りますけど、22章の18節にそのことがあります。創世記の22章の18節ですね。ここはイサクを捧げなさいというあのところですね。そしてその後、そのイサクを捧げなさい、そして捧げようとした時に御使いが手をかけてはいけないという、そのところですね。そのところの18節に、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの子孫にっていうことは、これアブラハムに言ってるわけですから、アブラハム、イサク、また続いていくんだと。ちゃんと神様はここでも、あなたの子孫によって、あなたによってではなくて、あなたの子孫によってということがちゃんとここに、イサクはその中に入っているわけですね。だから神様はイサクに対して、あなたも両親を模範として、たとえそれが100歳になったとしても、神様は必ずその約束を守られます、子孫によって全ての国々は祝福を受けるという、この約束が必ずなりますということを言っていくわけですね。だから私たちはですね、祈りの中で時々いろんなことを試練に耐えながらですね、主よいつまでですかと祈る時があります。でも主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられるというのが詩編の6編の9節にあるんですね。詩編ね、13編の1節にですね、本当にこう耐え難いその詩人が、主をいつまでですかとこう祈るんですね。詩編の13編の1節で、主をいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですかって、こういうふうにこう祈っていきます。でも詩編の6編の9節を見ますと、詩編の6編の9節には、主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられるっていうふうにこの詩人は言ってるんですね。だから私たちがこの本当に死をいつまでですかっていう苦しみながら祈っていたとしても、ちゃんと神様はその祈りを聞いておられる、聞いておられるということです。でそれは私がこうしてくださいと言ったら、神様はすぐにされないかもしれない、それはいつかわからない、でもちゃんと祈りを聞いておられ、主の御心の時に主はそれを成してくださるという約束があるわけですね。だからイサクもそういう約束を信じながら祈っていたんだと思います。そして神様はイサクの祈りに応えて、妻リベカが身ごもります、ね、 で、このところがですね、身ごもるんですけれども、この、いや、どうしよう、私、22節ですね。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに出て行った。お腹の中で双子の子供がいて争っているんですよね。で、一体どうなるんだろう、どうなるんですかって言った時に、神様がその祈りに応えて、今日の23節ですね。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。ということを神様は言われます、ね。双子が生まれて、兄が弟に仕えるようになれ。弟の方がこう強くなるっていうことを言っていくわけですね。神様のご計画っていうのは、私たちにはわからないんですね。ここにあるのは選びなんですよ。神様がただ弟を選んで強くした、それだけなんですね。弟の方が素晴らしかったから、弟が継いでいった、祝福を継いでいったではないんですね。神様が選んだから、弟がその祝福を継いでいったっていうことなんですね。私たちは選びっていうことを聞くと、じゃあどうして選ばれなかった人はどうなるんだとか、いろいろ考えてしまいます。でもですね、神様の選びには間違いはないということなんだと思います。私たちは神様が選んだ、例えば私が救いに選ばれたっていうことを、じゃあ私が素晴らしかったからか、そんなことは一つもないんですね。かえってこのような私を選んでくださったってことがあります。もし私たちが自分がこんなに素晴らしい人間だから神様選んでくださったとなると、私たちは本当に自分が傲慢になります。でもですね、私たち神様の選びが選んでいるところって見ますと、例えばダビデが選ばれた時どうだったかというと、サムエルがですね、父親のところに行った時に、この神様がね、ここの中から王様をね、選ばれたからって言って、順番に今日お兄さんがずっとサムエルの前にこう連れて行かれますけども、いや、この人たちじゃないって言ったんですね。他に誰かいませんかって、あ、もう一人いるけども、彼はまだ羊の番をしてますっていう、全くこうお父さんからも相手にされてないような、でもそういう小さいものを神様を選んで王にしたわけですよね。だから神様が選ぶっていうのは、例えば今日の日曜学校のお話でもありましたけども、なんで神様はパウロを選んだのか、あれだけ教会を迫害しているパウロを選んだのか、異邦人への宣教師としてなぜパウロを選んだのか、もっと他に素晴らしい信仰的な人がいたじゃないかと、教会を迫害している人をなぜ選んだのか、でも彼は教会を迫害してクリスチャンを苦しめたという経験があるから、彼は本当にへりくだることができたんですよね。私たちは神様の選びに間違いはないっていうことを信じます。で、例えばですね、ここで弟が選ばれていくわけですけれども、じゃあお兄さんのエサウはどうでやったかっていうことですね。お兄さんのエサウもそれを認めていけばまた違っていたと思います。私たちが神様の選びっていうものを、ただ本当にこのように神様は選ばれたっていうことに、私たちはそれを認めていく、認めないっていうのはやっぱりまだ私がっていうのは強いんだと思いますね。神様の主権ということでいきたいと思います。そしてこのお兄さんの方がですね、生まれてきます。そして彼は、エサウと名付けられますね。全身毛衣のようでやったとあります。赤いとか毛深いという、そういう意味ですね、エサウっていうのは。じゃあヤコブは何かっていうと、ヤコブという名前は、彼はここに兄のかかとをつかんで出てきますよね。だからかかとを使うもの、つまり押しのけるもの、これがヤコブなんですね。
なんかね、もっといい名前をつければいいのになと思いますけども、神様が選んだものを、でもかかとをつかんで押しのける、そういう人を神様は選ばれたっていうことです。さて、この双子なんですけども、あの有名なありますね。で、27節に、ね、この子供たちは成長した、エサウは巧みな狩人、野の人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた、イサクはエサウを愛していた、寮の獲物を好んでいたからである、しかしリベカはヤコブを愛していた。この お父さんはエサウを愛し、お母さんはイサクを愛するという、ちょっとここに家庭の問題が出てきますね。 お父さんがなぜエサウが好きだったかというと、彼の寮の獲物が好きだったという、なんか非常に人間的な思いですね。まあ、仕方ないんでしょうね。こういうような人間的な問題もあったということです。そして、30節からですね。あ、ごめんなさい。29節ですね。ごめんなさい。29節。さて、ヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサウは見てくれ、私は死にそうだ。長子の権利なの私にとって何になろうと言った。ヤコブが今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮ったとあるんですね。有名なところです。これ見て、これ読んでどう思われますか？どっちが？なんか、これ見ていきますと、ヤコブっていうのは、巧妙なって言いますかね。感じを受けますか？これは何を言ってるんでしょう？狡猾なヤコブのような感じがします。ここで、スープ一杯と、長子の権利というものを取引していくわけですね。これは何を言ってるかというと、人は常日頃何を考え、何を求めているかということが言えます。確かにヤコブはね、長子の権利を売ってください。これあげるから長子の権利を売ってくださいと。非常に狡猾な物々交換と言いますかね。なんかそういうことを話を持ちかけてますけれども、ヤコブは常日頃長子の権利、そういう霊的なものに目を向けていたということが言います。でもエサウは食べ物ですよね。肉的なものにしか興味がない。っていうふうに言えると思います。つまりヤコブは長子の権利がいかに大切かっていうことが分かってた人です。でもエサウは長子の権利など何になるかっていうふうにですね、この長子の権利を侮った人です。ヤコブは神様のものを求め、エサウは神様よりも地上のものを欲しがっていたということが言えます。だからヤコブが用いた手段がですね、いいのか悪いのかって、それのことは別として、彼はやはり長子の権利という霊的なものをずっと求めていた、そのことを思っていた。だから彼は弟なんですね。弟なんです。 長男ではないんですね。で、長子の、長子の権利など何なのかと言ってます。長子っていうのは本当はこの言いますか、祝福を受け継ぐべき人です。でもそんなものいらないと言ったんですね。このようにですね、長子の権利というような祝福を、エサウのように祝福を失った人っていうのは聖書にやっぱり出てきます。例えばサムソンはデリラという女の人に騙されて
神様への献身の印である髪の毛を切るってことをしていきます。そして失明して囚われていきますね。人は何を常に求めているかによってやっぱり行動が変わってくるということなんだと思います。私たちが常日頃何を今考えているか、何を求めているか、神様のことを考えているか、やはりこの世のあれをどうしよう、これをどうしようということを考えているか、それがここで表面的に出たんですね。ここで表面に出たんですね。で、ヤコブはやはり彼は確かにやり方は悪かったかもしれませんが、彼は常にその長子の権利、神によって与えられたその権利というものを非常に欲しがっていた。神様のもっと私はこうなりたいとですね。でもエサウは全くそういうことに興味ないんですよ。全く興味がないんですよ。なんで彼はそれほど興味がなかったのかなと思います。でね、ただですね、ヘブル書の12章を見ていきますと、ヘブル書は、聖書はこういうヤコブのことを、はっきり書いています。12章。16節。16節ですね。ヘブル書12章16節には、また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらのもの、俗悪なものにならないようにしなさいと言ってますですね。ここに一杯の食べ物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウは、ここでみだらのもの、俗悪なものというふうにこう聖書はっきり言ってきます。みだらなもの、俗悪なもの。このようにですね、何を大切にするかっていうことが全く考えてない人、それはもうこの世のもの、この世のいろんな罪に染まっていくんだとあります。で、次のですね、17節見てみますと、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても彼には、悔い改めの機会が残っていませんでしたってあります。ここは後でね、またヤコブが祝福を騙し取るところがあります。でもそれをですね、ここでは後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられましたってあります。そういう祝福を受ける権利が彼にはなかった。彼はそれを取り上げられていってしまった。祝福さえも取り上げられていってしまった。それは何が原因なのかなと思うと、常に何を私たちは思っていくのかですね。神様の祝福なのか、ただこの世の中の祝福なのか、どちらを選ぶか、どちらにいつも興味があるかによって、本当に彼らはその結末は違っていくということです。だそういうふうにして、やはり神様の選びっていうのがそこにあったんだと思いますね。で、この17節の言葉を言いますとね、涙を流して求めたんですよ。涙を流して求めたんですけども、彼は後悔したんであって、悔い改めてはいないんですね。なぜなら、涙を流して、まあ、ちょっと先の話ですけど、涙を流して求めたの、誰に求めたかっていうと、父なんですよ。イサクなんですよ。私から祝福を、ヤコブが奪っていったって時に、他にまだ祝福ないんですかって言っていったのは、イサクなんですね。相手が。神様ではないんですよ。神様ではないんです。私たちは失敗することはたくさんあります。でも、彼はここで、涙を流して求めたんですけれども、それはあくまでも悔いたこと、悔いて求めただけであってね、悔い改めたってことではなかったんだと思います。だからここにヤコブとエサウという人で、ヤコブという人はその生涯見るときにあまり褒められたものではないんですよ。押しのけていく人ですから、名前の通り、押しのけていくわけです。でも彼はその生涯において、さっき言った私が、そして私とキリストが、キリストと私が、キリストがという生涯に変えられていきます、彼は。 だから彼は結局一もあの全部何もなくしてしまったりですね、いろんなことを通っていきます。でもその通っていった生涯において神様はヤコブをイスラエルという名前に変えていきますよね。だそれがやっぱり彼の 生涯の歩み方だったと思います。だから彼はやはりそういうふうに変えられていったのは、ここで言うならば長子の権利を売りなさいってことは、その長子の権利にどれほどの祝福があるかを見ていた人です。でもエサウはそんなもの何なのかと、神様から与えられた長子の権利を侮った人です。そこに大きな違いがあります。だから私たちも今何を今一番大切にしているのかということがやっぱり問われていくわけですね。だからヤコブは最後の方においては彼は神様と組み打ちしてね、負けていきますよね。でもあそこで彼は本当にこう減り下っていきます。でエサウの生涯を見ると、エサウはねやっぱりあのお父さんお母さんすごい悩ませる生涯をしてるんですね。彼は結婚においてとか、やはり世の人としての歩み方しかできないんです。やはり神の人はたとえ世の人のようなまた失敗ばっかりしていったとしても、神様がその人を変えていってくださる。その生涯を見るときに神様がいかに人を変えていくかってことがわかるんですね。だからそういう意味で私たちは本当にこの私たちもそうですけれども、私たちもたとえヤコブのようなものであっても神様が変えていってくださる。だからこそ彼はこの神様が彼を選んだ、そしてまたその選んだものを神様は変えていってくださるんだってことなんです。だから私たちも神に選ばれたものです。選ばれて救われたものです。だったら神様は私たちをこう変えていってくださるんだということを私たちは本当に信じていきたいと思います。では最後の一言をお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イサクと、あ、ごめんなさい、ヤコブとエサウが兄弟として生まれてきます。同じ時に生まれてきますが、二人は大きく違いました。神様はちゃんと弟が兄に仕えるとはっきりと言われております。その通りにヤコブはこの世のものよりもやはり神様のものを求めた人です。確かに生き方はこの世のもののように生きていましたが、やはりそこに神様の選びがあり、神様の祝福に目を向けていたものでありました。そのようなものを神様は変えていてくださいます。どうか私たちも本当に神様をだけを求めていく歩み方でありますように、私たちをどうぞ導いてまた変えていってくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。